深谷市社協だより2020年9月、ナンバー72、表紙、自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同募金は、あなたの街の子どもたち、高齢者、障害者などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。災害時には災害ボランティアセンターの設置や運営など被災地支援にも役立ちます。写真6枚、ボランティアの方とふっかちゃんが街頭に立ち募金活動をする様子。表紙終わり。
自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同募金。埼玉県の共同募金運動は1948、昭和23年から実施されました。全国でこの運動が始まった背景には、戦火による打撃がありました。戦前6700余りあった民間の社会福祉施設は戦災などで3000余りに減少し、施設の運営は物価の高騰などに苦しんでいました。そこで当時アメリカで行われていたコミュニティチェストをヒントに、民間資金を募金によって集める現在の募金運動が始まりました。70年が経過した今でも、社会が大きく変化する中で、その時代の地域の課題解決に取り組む民間団体支援をする仕組みとして、住民の優しさや思いやりを届ける住民全体の運動として進めています。また災害が発生した際には災害支援金としても活用されています。今年度は新型コロナウイルス禍ではありますが、心の密は絶やさないを合言葉に募金運動を推進していきます。深谷市での赤い羽共同募金の使い道の詳細は、赤い羽データベースハネットで検索してみてください。皆様からいただいた募金は、皆さんの身近なところに役立てられています。今年も10月1日から赤い羽募金活動を行いますので、ご協力お願いいたします。集まったお金は地域で使われます。写真2枚、1枚目1947年のポスター。日本国憲法が施行された年、赤い羽共同募金も始まりました。2枚目、募金活動している様子。令和2年度深谷市社会福祉協議会会員募集。社会福祉協議会社協は、社会福祉法第109条にて地域福祉の推進を図ることを目的として位置づけられている地域福祉・在宅福祉を推進する団体です。深谷市社協の主な財源は、市の補助金や赤い羽共同募金、地域歳末助け合い募金の配分金などとともに、会員の皆様からの会費によって支えられています。今年度も地域福祉推進の事業を実施していけるよう、自治会組織のご協力により会員募集を行いますので、一人でも多くの方にご加入いただきますようよろしくお願い申し上げます。1、会員。深谷市に在住・勤務する個人・法人・団体で本会の趣旨・目的にご賛同し入会した方。2、会員の種別と会費。普通会員一口年額300円、特別会員一口年額1000円、団体会員一口年額3000円、法人会員一口年額5000円。3、会費の使い道。ふれあい生き生きサロンの普及のために、地域住民が楽しく過ごせる場を提供し、仲間づくりを通して安心して楽しく生活できる地域づくりを目指します。安否確認や 交通安全税のために、65歳以上の一人暮らしで安否確認の必要があると思われる方に、民生委員・児童委員が月1回自宅へ訪問しています。移送サービスのために、公共交通機関を利用して外出することが困難な高齢者・障害者に福祉車両を貸し出しています。また、運転ボランティアを派遣します。その他、地域福祉のために、高齢者や障害者を対象に訪問・利用用サービス、寝具・洗濯乾燥・消毒サービスや一人親家庭を対象としたバス配布等を実施しています。4. 入会申し込み方法。後日、自治会役員の方が会費納入のお願いに訪問させていただきます。なお、社会福祉協議会でも随時会員加入を受け付けておりますので、その際には深谷市社会福祉協議会、住所深谷市元住町12番8号までお越しいただきますようお願いいたします。
日赤埼玉県支部深谷市地区からのお知らせ。災害義援金報告。令和2年7月31日現在、日赤深谷市地区にたくさんの義援金が寄せられました。東日本大震災、1億2267万7373円。熊本地震、1561万5696円。平成29年7月5日からの大雨災害、60万4925円。平成30年7月豪雨、377万1085円。北海道胆振東部地震、受付終了、161万9573円。令和元年8月豪雨災害、受付終了、27656円。令和元年台風第15号災害、受付終了、28万1891円。令和元年台風第19号災害、237万5860円。お預かりした義援金は全額を日本赤十字社を通じて被災地に送金しております。温かいご支援ありがとうございました。なお、現在も各種義援金を受け付けておりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。温かい善意の寄付金、ありがとうございました。令和2年6月1日から令和2年7月31日、当協議会に寄付金が寄せられました。これらの寄付金は、深谷市社協が行っている各種事業に活用させていただきます。継承略、氏名、中島光一、寄付金額3000円、白石八重子、18012円、木村正文、25258円、一市民、10万円、畠山上郷ある公会、3155円、一市民、3531円、中林さつき、3万円、菅沼平成クラブ、1万円、吉沢正則、5000円、一市民、10万円。ペットボトルキャップの収集事業実績報告。捨てればゴミ、燃やせば温暖化、分ければ資源。平成27年9月から市内の小学校、中学校、企業、団体、市民の皆様にご協力をいただき、ペットボトルのキャップを回収し、売却金を深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金及び深谷市社会福祉協議会福祉基金に積み立て、深谷市
社協福祉基金は小中学校が必要とする物品を購入し、学校へ寄贈させていただきました。市民の皆様に今まで捨てていたペットボトルキャップを集めるという身近なボランティア活動を行っていただくことで、深谷市の地域福祉に還元させていただきました。令和元年度は10万922円の収益金があり、ふっかちゃん子ども福祉基金上芝西小学校にダストボックス13個、石鹸27個、深谷小学校に掃除機1台、粘着クリーナー2本、川本北小学校に CD ラジオメモリーレコーダー1台、南中学校に巻き尺3個を寄贈しました。また累計で1000キロ以上を収集いただいた豊里中学校、ベルク深谷稲荷町店、ベルクホルテ深谷店、フレッセ田谷店、南公民館、川本公民館、花園公民館に感謝状を贈呈しました。今年度もペットボトルキャップの収集を行っておりますので、皆様のご協力をお願いします。ペットボトルキャップの収集事業協力施設一覧、2020年8月1日現在、準不動、継承略。1、施設名、明戸小学校。2、畑良小学校。3、深谷小学校。4、桜ヶ丘小学校。5、大寄小学校。6、藤沢小学校。7、深谷西小学校。8、常盤小学校。9、八本小学校。10、上芝西小学校。11、上芝東小学校。12、豊里小学校。13、岡部小学校。14、半沢小学校。15、本郷小学校。16、岡部西小学校。17、川本南小学校。18、川本北小学校。19、花園小学校。20、明戸中学校。21、畑良中学校。22、深谷中学校。23、藤沢中学校。24、南中学校。25、豊里中学校。26、上芝中学校。27、岡部中学校。28、川本中学校。29、花園中学校。30、深谷公民館。31、藤沢公民館。32、畑良公民館。33、明戸公民館。34、大寄公民館。35、八本公民館。36、豊里公民館。37、南公民館。38、岡部公民館総合支所。39、川本公民館。40、花園公民館総合支所。41、深谷市役所本庁舎。42、川本総合支所。43、深谷市教育庁舎。44、道の駅岡部。45、道の駅花園。46、アクアパラダイスパティオ。47、畑良ふれあい館。48、高齢者福祉青少年活動複合施設木製館。49、桃園保育園。50、桃園第二ナーサリースクール。51、菓子の実保育園。52、双葉保育園。53、深谷幼稚園。54、藤沢幼稚園。55、東京聖徳大学深谷高校。56、ベルク深谷稲荷町店。57、ベルクホルテ深谷店。58、フレッセ田谷店。59、食品館ハーズ。60、西島町自治会。61、天神町自治会。62、緑ヶ丘自治会。63、国際寺南部自治会。64、上芝町東1丁目自治会。65、 ビッグウィング上芝自治会、66大台東自治会、67ファミリータウン川本自治会、68武蔵野下郷中央自治会、69 UACJ 労働組合、70フルゴーリ建設かっこ下部、71かっこ下部田部井、72かっこ下部和光刃物研磨所、73かっこ下部昭和螺旋管製作所埼玉工場、74昭和電機かっこ下部、75かっこ下部三等電機、76三門電子かっこ下部、77かっこ下部埼玉出雲電機、78坂田自動車工業かっこ下部、79橋本自動車工業、80双葉通信機かっこ下部、81突板フォームズセントラルプロダクツかっこ下部、82オートステーション、83深谷観光バス、84秩父鉄道明戸駅、85かっこ U 金子種苗、86深谷警察署、87羽田郵便局、88武蔵野銀行川本支店、89埼玉県信用金庫、90深谷赤十字病院、91プラーナクリニック、92スマイル鍼灸接骨院、93岡部地産カントリークラブ、94公明党深谷支部、95マルハン深谷店、96カラオケ喫茶サチ、97寿司居酒屋サント、98中半、99ネズミ地区太鼓保存会、100畠山上郷アルコー会、101上芝地区民生委員児童委員協議会、102特別養護老人ホーム暁、103ヘルスケア上部、104介護療養型老人保健施設アルメディア、105医師会なごみ、106老人保健施設花水木、107特別養護老人ホーム藤沢園、108かっこ下部エミール介護センター行田営業所、109よもぎの事業所、110スワンベーカリー、111ネギ坊主作業所、112埼玉のぞみの園、113川本園、114グループホームビッグ、115埼玉朝日園、116 L4、117風鈴、118ワーカーズ、119ひまわり館深谷店、120かっこ U グランディア。
福祉サービス利用援助事業安心サポートネット、判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などが安心して生活が送れるように定期的に訪問し、福祉サービスの利用の援助や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。対象、生活していく上で一人で判断することに不安のある認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、サービスの内容を理解し契約する能力のある方。内容、基本サービス、福祉サービス利用援助、福祉サービスに関するさまざまなご相談を受け、サービスを利用するためのお手伝いをします。プラス、選択として、日常生活上の手続き援助、郵便物の整理や市役所で行う手続きなどのお手伝いをします。日常的金銭管理、日常生活に必要な金銭の出し入れなどのお手伝いをします。書類預かりサービス、ご自分で保管することが不安な大切な書類をお預かりします。 利用料金、ご相談や支援計画の作成は無料です。その後のお手伝いには次の料金がかかります。援助の内容、福祉サービス利用援助、日常生活上の手続き援助、日常的金銭管理、利用料金、1回1時間まで1200円、以降30分ごとに400円が加算されます。ただし日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりする場合は1回1時間まで1600円。書類等預かりサービス、基本料1年間2000円、プラス利用料1ヶ月500円。一人親家庭親子バスハイクのご案内、深谷市社会福祉協議会では市内在住の一人親家庭親子を対象に一人親家庭親子バスハイク事業を実施しています。10月に上川元気プラザでの親子アウトドア体験を実施することとなりました。対象、市内在住の一人親家庭親子、日程令和2年10月18日日曜、行き先上川元気プラザ、埼玉県児玉郡上川町池田756、定員先着30名、参加費大型バス大人1000円、子ども500円、自家用車現地集合、大人500円、子ども250円、参加費は当日集金します。体験内容、ドラム缶でピザ作り、焼き板表札作り、火起こし体験等。申し込み、令和2年9月1日火曜から、 QR コードから LINE にて、もしくは深谷市社会福祉協議会窓口にてお申し込みください。墨字6ページ右下にQR コードがあります。手話通訳派遣事務所からお知らせ、新型コロナウイルス感染拡大の影響で手話方針養成講座入門と手話通訳養成講座の開講を見合わせておりましたが、感染拡大の状況を見ながら慎重に協議をした結果、受講される皆様と講師の安全を考え、今年度の講座はすべて中止とさせていただきます。来年4月には講座が開講できること願うばかりです。楽しみにしてくださっていた皆様、講座でお会いできることを楽しみにしています。深谷市を表す手話の写真があります。深は左手甲の上から右手人差し指を下に向けて深く下ろす。やは左右に開いた両手を V 字型に下に向けて深く下ろす。しは指文字のしを表す。写真終わり。この度手話通訳派遣事業でタブレット端末を導入しました。市内在住の聴覚障害者を対象に、市役所と社協をつないで遠隔での手話通訳が可能になりました。市役所内で突然手話通訳が必要になった時に利用できます。詳しくはご相談ください。従来の手話通訳派遣事業を補完するものです。深谷市イメージキャラクターふっかちゃんのイラストがあります。楽しく学べる青年貢献小百科、小は笑う、 判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する成年後見制度を不幸予防士渋井康之氏と見心コミックお笑い芸人とともに楽しく分かりやすく学びましょう。対象市内在住在勤の方、時10月3日土曜午後1時30分から午後4時、定員50名、場所深谷市花園文化会館アドニス集会室、参加費無料、申し込み9月25日金曜までに問い合わせ先へ。問い合わせ深谷市青年貢献サポートセンター、深谷市社会福祉協議会内、電話573-6561。市民貢献人養成講座基礎、判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する成年貢献制度の周知啓発と合わせて、その担い手として地域住民の視点で地域福祉に貢献する市民貢献人を養成するための研修会を実施します。対象市内在住在勤の20歳以上の方、時11月21日から12月12日毎週土曜日全4回、定員20人、場所熊谷市別府公民館、受講料無料、テキスト代は自己負担、申し込み10月16日金曜までに受講申し込み書にテキスト代4950円を添えて問い合わせ先へ。問い合わせ深谷市青年貢献サポートセンター、深谷市社会福祉協議会内、電話573-6561。その他基礎課程の全日程を履修された市内在住の方で市民貢献人を目指す方を対象に実践課程を開催します。
深谷市社会福祉協議会職員募集。社会福祉法人深谷市社会福祉協議会では、地域福祉の推進に理解と熱意のある職員を採用するため採用試験を行います。応募資格、以下のいずれかの要件を満たし自動車運転免許を有する方、昭和46年4月2日以降に生まれ主任介護支援専門員の資格を有する方、昭和61年4月2日以降に生まれ保健師の資格を有する方、申し込み期間令和2年9月1日火曜から10月15日木曜まで、平日の9時から17時。試験方法、筆記試験、作文試験、面接試験。募集案内は9月1日から深谷市社会福祉協議会深谷市ボランティア交流センター内で配布します。みんな集まれふれあい生き生きサロン。ふれあい生き生きサロンとは、地域住民の誰もが参加できる交流の場です。サロンに関するお問い合わせは社会福祉協議会までご連絡ください。西島町ふれあい生き生きサロン。西島町サロンは地域の人々と触れ合い楽しく元気に生きるを目指して、お茶を飲みながら楽しいおしゃべりとお友達作りをしてみませんかを合言葉に毎月1回開催し、今年で11年目に入りました。開催内容は毎年2月に次年度1年間4月から3月の月別計画を世話人一同で検討・決定し、それに沿って開催しています。 4月はお花見会、12月は年忘れ会として食事会を、他の月は各地域のサロンと同様に参加者に楽しんでいただけるよう各種趣向を凝らした内容で開催しておりますが、高齢の参加者が多いのが現状で、楽しく元気に生きるの合言葉通りに健康面に関する内容を取り入れることが多くなりました。特に今年は毎月開催していた西島町サロンも新型コロナの影響で3月から6月までの4ヶ月間開催を中止しました。その間参加者の皆さんの身を案じておりましたが、7月に再開した時には普段通り皆さんが元気な姿で集まっていただき安心しました。今後は各月予定通りサロンを開催できることを祈るばかりです。世話人代表上岡隆。活動している写真が3枚あります。社会福祉協議会へのご相談お問い合わせ、福祉全般に関するご相談、電話 573-6563、 ファックス 573-0806、 障害者の就労に関するご相談、電話 573-6561、 青年貢献制度に関するご相談、電話 573-6561、 手話に関するご相談、電話 573-6561、介護に関するご相談、地域包括支援センター、電話 573-6869、 介護深谷事業所、電話 573-6378、 介護花園事業所、電話 584-1205。 窓口の営業時間、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。お気軽にご相談ください。編集発行社会福祉法人深谷市社会福祉協議会、深谷市元住町12番8号、深谷市ボランティア交流センター内、電話 573-6563、 ファックス 573-0806、 メールアドレスshakyo@bb.knet.ne.jp、 ホームページアドレス https://www.fukaya-shakyo.com/。 深谷市社協で検索。深谷市社協だよりは展示版と CD 版も発行しています。送付を希望される方はご連絡ください。深谷市社協だよりは共同募金の配分を受け発行しています。これで社協だよりナンバー72を終わります。